特集、大雨から身を守る。今できることから始めよう。2000年9月11日夜、愛知県名古屋市とその周辺の地域を襲った大雨、東海豪雨。岩倉市でも100以上の世帯が床上浸水し、車が流されるなど甚大な被害が出ました。そんな東海豪雨から20年以上経ち、その爪痕も市内で見ることが少なくなりました。しかし毎年のように各地では大雨の被害が出ています。いつまた岩倉市で東海豪雨のような水害が起きてもおかしくありません。今回の特集では、最近増えている大雨や事前の備えなどについて、東海豪雨の体験談を交えて紹介します。もしもの時のためにできることから備えましょう。写真。紙面1ページのほぼ全体に写真があります。東海豪雨時の八剱橋の様子。欄干まで迫るくらい五条川が増水しています。写真の右下に SDGs のアイコンが3つあります。アイコンの説明。11番。住み続けられる街づくりを。13番、気候変動に具体的な対策を。17番、パートナーシップで目標を達成しよう。写真終わり。線状降水帯を知っていますか？疑問符。最近ニュースなどで線状降水帯という言葉を耳にしませんか？線状降水帯は昨年7月に九州地方を襲った大雨など近年甚大な被害を出す大雨の原因だと言われています。線状降水帯とは次々と発生する発達した積乱雲、雨雲、積乱雲が列をなした組織化した積乱雲群によって数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される線上に伸びる長さ50キロメートルから300キロメートル程度、幅20キロメートルから50キロメートル程度の強い降水を伴う雨域のことを言います。毎年のように線状降水帯による大雨が発生し、数多くの大きな災害が生じています。イラスト。線状降水帯の代表的な発生メカニズム。出典、気象庁。イラスト説明。下に2つの山。左から山に向かってオレンジ色の太い線。この線は山に向かうほど色が濃くなっています。オレンジの線から山肌に沿って上向きの青い太い矢印に変わっています。青い矢印の上に横に広がった重なり合う雨雲があります。雨雲は左からの赤い太い矢印に押されるように右に行くに従い濃いグレーになっています。濃いグレーの雨雲から雨が降っていて、その雨の下に 水色の楕円形があり、線状の強い降水域と書いてあります。イラストの中に4つの説明文があります。丸1、低層を中心に大量の暖かく湿った空気の流入が持続。丸2、局地的な前線や地形などの影響で空気が持ち上がり雲が発生。丸3、大気の状態が不安定で湿潤な中で積乱雲、雨雲、積乱雲が発達。丸4、上空の風の影響で積乱雲や積乱雲群が線状に並ぶ。イラスト終わり。大雨の現場で活動した職員の声。消防本部消防署、伊藤直樹さん。消防士になって8年目の時に東海豪雨を経験しました。その日は夕方から経験のないほどのシャワーのような雨が降り続き、市内の至るところで冠水が起きてしまい、通行止めのバリケードを設置しに回りましたが、冠水により通れるところ、通れないところを確認しながら出動しなければならず時間がかかりました。また現在のようにリアルタイムに詳細な気象情報を得ることができなかったため、どこから手をつけてよいのか情報収集にも苦労しました。当時のことで特に印象深いこととして、車が希望の家の東側で田んぼに落ちたという119番通報が入り出動したんですが、どこまでが道か目視で確認ができないほど一面水浸しでまるで海のようになっていました。なんとか田んぼの中に傾いた車両を発見し、地図等で道を確認しながら近づいていき、通報者を救助しました。その後、希望の家まで避難するために移動していると、水深が深くなり、総重量が10トン以上ある救助工作車が浮いてしまい、そのまま流され、道から外れてしまい、田んぼに落ちそうになるくらい傾きました。エンジンを止めないようにし、救助工作車を電柱にロープ等で固定して、その場をしのぎ、希望の家の出入り口に来ていたタンク車に牽引してもらい、なんとか脱出することができました。現在、東海豪雨を経験した消防職員は少なくなりましたが、毎年、水難訓練を行うなど、東海豪雨のような大規模な水害に備えています。その他にも、雨や台風などの場合、特に気象情報に注意して確認を行い、出動時には被害状況の集約や整理を行い、限られた中で資機材の確保、人員の配置などを考え、迅速に対応できるように心がけています。しかし、消防署だけの準備では、実際に災害が発生した時に対応するのは難しいため、皆さん一人一人が日頃から災害に備え、気象情報などを得るためのスマートフォンなどの情報ツールや、タオル、雨具、カッパ等、飲料水をはじめ、現在のコロナ禍では、除菌グッズやマスクなどを事前に準備しておくことが大切です。また、 雨や台風が近づいている時には、天気予報など情報収集を怠らず、自らの命を守る行動をし、早めの避難を意識してください。赤い車をバックに、制服を着た伊藤直樹さんの上半身の写真があります。事前に備え、被害を抑えよう。出典気象庁。7つあります。1、窓や雨戸はしっかりと鍵をかけ、必要に応じて補強する。2、側溝や排水溝は掃除して水はけを良くしておく。3、風で飛ばされそうなものは飛ばないよう固定したり、家の中へ格納する。4、非常用品を確認しておく。懐中電灯、携帯用ラジオ、乾電池、救急薬品、衣類、非常用食品、携帯ボンベ式コンロ、貴重品など。5、飛散防止フィルムなどを窓ガラスに貼ったり、万一の飛来物の飛び込みに備えて、カーテンやブラインドを下ろしておく。6、水を確保する。断水に備えて飲料水を確保するほか、浴槽に水を張るなどして生活用水を確保する。7、避難場所を確認しておく。また、いざという時のために、情報収集はとても大切です。ホームページやホット情報メールで避難所の情報など様々な防災情報を市民へ伝達します。災害時に重要な情報を取得するために平時から情報を取得するように心がけましょう。ホット情報メールは次の二次元コードから登録できます。二次元コードがあります。避難はお早めに。自分の命は自分で守るという意識を持ち、自らの判断で早めに避難行動を取ることが大切です。大雨などの場合には、あっという間に水が溢れ、気づいた時にはすぐ目の前まで水が迫っていることもあります。まだ大丈夫と楽観視しないようにしましょう。広報岩倉7月号でもお知らせしましたが、警戒レベルにおける避難情報等が次の通り変更となりました。避難情報等、警戒レベル、図。警戒レベルが上から下に向かって5から1の表がありますが、下の警戒レベル1から読みます。警戒レベル1、状況、今後気象状況悪化の恐れ、新たな避難情報等、早期注意情報、気象庁。警戒レベル2、気象状況悪化、大雨洪水高潮注意報、気象庁。警戒レベル3、災害の恐れあり、高齢者等避難。警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。警戒レベル4、 災害の恐れ、高い。避難指示。避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル5。災害発生、または切迫。緊急安全確保。市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。図終わり。警戒レベル5、緊急安全確保の発令を待たず、警戒レベル4、避難指示で全員避難しましょう。でも、安全に避難できない場合には、あらかじめ指定された避難場所へ無理をして向かうのではなく、家の2階に避難するなど、その時点で最善な安全確保のための行動を取ることが大切です。特集を終わります。